防災ママともこんが行く。今回は新年度一発目ということで、新年度にふさわしい場所にお邪魔しております。本日は亀有警察署にお邪魔しています。やっぱり防災といえば共助、共助といえば地域活動で、地域活動に携わる、団体についてちょっとお話を伺いたいなと思います。今回は、亀有交通少年団のことをちょっとお話を伺いたいなと思っております。本日は亀有交通安全協会の中村さん、そして亀有警察署交通課の青戸さんにお話を伺いたいと思います。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
青戸さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
早速なんですけれども、この、亀有交通少年団っていうのはそもそもどういう団体なのか、ちょっとお聞かせ願いますか。
はい、亀有交通少年団はですね、はい、亀有交通安全協会の組織の一部として活動しています。はいはい、子どもたちの交通安全と健全育成を目的としているので、はい、入団運営にかかる費用については交通安全協会が負担しているため、会費などの費用はかかりません。
年会費とかその月額のお月謝的なものもかからないってことなんですね。
かかりません。
ありがたいですね。まあ、そういう団体で、実はですね、私ちょっと冒頭でちょっと言いそびれちゃったんですけど、私自身が亀有交通少年団の OG なんです。20年前なんですけど、小学1年生から6年生まで6年間がっつり交通少年団で活動していたので、結構自分の記憶の中にいろんな思い出がまだ残ってまして、ちょっと当時の思い出と今の活動内容とどう変わってるのかなど伺えたらなと思っています。では交通少年団ってそもそも歴史はどんなものなのかっていうのを青戸さんにお伺いしてもよろしいですか。
はい、交通少年団自体は、昭和40年全般の方から東京都内で交通事故死者数が、まあ、700から800人に上って、中でも子どもの死者というのが100人を超えていたんです。そしてこうした状況に心を痛めた小松川交通安全協会の社団法人東京青年会議所では、都民の最大の関心事は交通事故防止であるとの認識に立って、昭和45年11月、全国で初となる小松川交通少年団を結成したんです。亀有交通少年団に関しては、1973年4月の1日、かれこれ50年近く長い歴史を持って亀有警察署の顔としております。
そうですか。50年になるんですね。はい、じゃあその中の6年間私は在籍してたっていうことになるんですね。あ、思った以上にちょっと歴史が古かったり、発足した経緯っていうのも私今初めて知ることができたので、はい、今なかなかに感慨深いなって思いました。はい、ありがとうございます。そして今ちょっとチラシとかパンフレット見させていただいてびっくりしたんですけど、今交通少年団って言わないんですね。
そうなんです、はい、今は BAGS ですね、うん、Boys and Girls for Safety ということで、はい、BAGS BACS という形で、はい、名前がなっております。
私の時はシンプルに亀有交通少年団だったので、今パンフレット見て、はい、あ、こんなかっこいい呼び名になってるんだと思って、はい、ちょっとびっくりしました。あ、でも当時制服は当時と全然変わらないですね。私もこの緑の制服にオレンジのベレー帽をかぶってました。
はい、ああ、そうですか。はい、ただバックスもこの名前の由来がありまして、はい、子どもたちには希望に満ちた未来に向かって大きく羽ばたいてほしいとの願いと、はい、交通安全活動を通じて社会奉仕に貢献する心優しい少年、少女に育ってほしいとの期待を込めて付けられたそうです。
そうなんですね。すごい素敵な由来ですね。
本当に、
うん、そう、こういう交通少年団なんですけれども、まあ、今コロナ禍っていうのもあって活動は今控えられているそうなんですけれども、普段はどういった活動をしているのか教えていただけますか。
はい、1年間に春と秋の全国交通安全運動期間中の活動としまして、まあ、駅前で高齢者にチラシを配ったりとか、はい、自転車に乗ってる運転手さんに対して事故防止を呼びかけたりだとか、高齢者の方に横断歩道を渡るときに安全に渡れるように保護誘導活動をしてもらったりだとか、そういった活動をしております。
なかなかそういう警察署の方の下でこういう活動をすることってとても貴重ですよね。
あ、そうですね。
なかなか できることでもないですし、あの、はい、子供たちがそういう交通ルールを学んでるからこそ、あの、大人とかご年配の方にもこういうことを気をつけてくださいねって言えるようになるっていうのもまた素晴らしいなって思いました。
ありがとうございます。はい、
なんか私も昔やっぱり亀有駅前とかで、あの、チラシを配ったりとか、あの、駅前でなんかその活動、あの、こういうの気をつけましょうっていうのポスター持ちながらやったの、今ちょっとふと思い出しました。あの、その他にも普段だったらどういう活動とか、その訓練ですとか、そういうのが行われてるとかあれば教えてもらってもいいですか。
警視庁全般でその街にあった、あの、活動、柴又の対策点がありまして、はい、暑さ対策の一環として、打ち水対策、こちらは、あの、いつも少年団が春の4月、5月に行ってるキャンペーンなんですけども、その他にも、町田警察の方では、こう、ラジオ出演をして、交通安全を呼びかけたりだとか、あと、大きな、あの、新宿警察だとか、池袋警察では、ボランティアの方たちや、自治会の方たちと一緒にキャンペーンでチラシを配ったりだとか、また、あの、野外訓練で千葉県の野田市まで行って、キッコーマンの工場を見学をしたりだとか、群馬県のサファリパークでゼリー作りをしたりだとか、活動を通じて、少年団の、あの、後輩先輩関係なく楽しくこう友情の輪を広げているような形になります。
交通少年団っていうのは、あの、1年生から6年生までの小学生の皆さんが所属しているものなんですけど、小学校の枠を超えて、あの、縦のこの後輩先輩との関係をこう築けるっていうのも、この交通少年団バッグスならではですよね。
そうですね、友情の輪を広げて優しさとこう思いやりの心を育むことが、まあ、目的となっております。
教えられた後輩が、あの、どんどん学年が上がって大きくお兄ちゃんお姉ちゃんになっていって、今度はまたそのお兄ちゃんお姉ちゃんになった子たちが下の子たち
に、下のね、あの妹さん弟さんに引き継がれていくっていうことはとてもいいことですね。
なんかこの伝統が変わってないなって思って、私がやってた時は鼓笛隊ですとか、その自転車大会の練習とかが結構密にあった時代だったので、やっぱり、あの、その練習を通して、あの、私も上のお兄ちゃんお姉ちゃんたちにこうするんだよとか、楽器の使い方とか、パレードの歩き方とか、自転車はこういうルールなんだよっていうのを、もちろん、あの、警察署の皆さん、ボランティアの皆さん、大人の方々にも教えてもらいつつ、子どもたち同士でいろいろ教えてもらえること、学ぶことっていうのがとても多かったので、なんかこの交通少年団に在籍していた6年間っていうのはとても貴重だったんだなって今身に染みて、ね、はい、感じました。なんか、あの、今でも卒男性の方たちが警察署に足運んだりとかっていうのもあるそうですね。
はい、今年卒業したら、あの、6年生の男の子さんが、うん、まあ、3人必ずキャンペーンとかやると、あの、僕たちに声をかけてくれっていうことで、うん、よく、あの、来てくださってね、小さい、あの、妹さん弟さんたちに、はい、あの、手取り足取り、自分も声かけるのはこういうことが難しかったよなんて教えながら、はい、一緒にやってくれてます。
なんかそういう話聞くとちょっとジーンとくるっていうか、ちゃんとしっかり6年間活動をしたからこそ今身についているものっていうのがしっかりあるんだなって、
ね、本当ですね、
ありますね。でまたさらに、あの、中学生になってからもこうやって、あの、地域ですとか警察署、あとバックスに関わっていけるって思えるのもすごいですね。
嬉しいですね、本当に。
ぜひ興味のある方は交通少年団バックスの方に、あの、お問い合わせいただければなと思います。
バックスのもし入団申し込みが、あの、希望される方だったら、警視庁のホームページから入団申し込み書をダウンロードして、まあ、必要事項を記載の上でご本人の住所を管轄する警察署の交通総務係、または交通安全協会の窓口にご持参ください。よろしくお願いいたします。
は
い、
なかなか、あの、直接の活動を見る機会っていうのは今ないんですけれども、結構、あの、ホームページとか見ると、あの、数ヶ月前の活動記録だったりとか、こういうことやってるんだなっていうのがすごくよくわかるようになってます。また、あの、ここで勉強できる交通マナーとか、その人間関係っていうのはとても特別なものになると思いますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。また今回は、あの、残念ながら概要中心のインタビューだったんですけれども、あの、またコロナが落ち着いて、その皆さんが実際活動する機会があれば、あの、はい、ぜひ、あの、団員の皆さんにも直接お話聞かせていただければと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。本日は亀有交通少年団バックスについて、亀有交通安全協会の中村さん、そして亀有警察署交通課の青戸さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。